13、和光市男女共同参画情報誌、オルゴール、ナンバー29、2024スプリング。和光市男女共同参画推進係、和光さんのイラストがあります。あなたの心の蓋を開けて、思いを解き放ち、その思いを自分らしく奏でてほしい。そんな願いから、オルゴールと名付けられました。ワークライフバランスについて考えよう。共働き世帯数は年々増えています。しかし、育児休業の取得率や取得期間は男女間でまだまだ大きな差があります。また、家事・育児の負担は女性に偏るなど、共働き世帯でも未だに固定的な性別役割分担が残っています。働き方を見直し、男性が家事や子育て、地域活動などにもっと参画していくためにはどうしたらよいのでしょうか。今号のオルゴールでは、ワークライフバランス11をテーマに、共働きをしながら子育てをしている市民の方たちにお話を伺いました。11、ワークライフバランスとは、誰もが人生の各段階において、仕事、生活、家庭生活、地域活動、個人の自己啓発などの様々な活動において、自らの希望に沿った形でバランスを取りながら展開できる状態のこと。出典、第4次和光市行動計画男女共同参画和光プラン。中終わり。また、ワークライフバランスの視点に立った、働きやすい環境づくりに取り組んでいる市内企業2社の職場訪問も実施しました。仕事と生活のバランスは、すべての人にとって生き方、働き方に関わる大切なことです。例えば、仕事と子育てを一人で両立しなければならない一人親世帯や、親の介護を一人で抱えながら仕事をしている人たちにとっても、ワークライフバランスは切実な問題です。ワークライフバランスの実現に向けて、私たち一人一人が家庭や職場、そして地域で今できることを考えてみましょう。バランスは取れていますか？イラストがあります。天秤ばかりの片方の受け皿には仕事、デスクワークとシャベルを使用中の人、もう片方には生活、家庭生活、地域活動、個人の自己啓発。旅行中の親子とスポーツをしている人が描かれています。イラスト終わり。インタビュー、和光市の企業では、株式会社渋谷工学、会社データ、業務内容、工学機器、理化学機器の製造・販売、従業員数27名、男性15名、女性12名、正社員27名。埼玉県多様な働き方実践企業、中2、認定ランクプラチナ。中2、埼玉県多様な働き方実践企業とは、仕事と家庭の両立を支援するため、テレワークや短時間勤務など、多様な働き方を実践している企業等を県が認定するものです。埼玉県多様な働き方実践企業ホームページ https://tayou.pref.saitama.lg.jp/皆が働きやすい職員環境を目指して、下平社長に聞いてみました。明確なビジョンの共有、社員が自慢できる会社となることや、目指している具体的な企業名を挙げて、ビジョンを示し、会議等で社員とコンセンサスを取ってきました。女性が働きやすい環境づくり、男女平等をモットーに、女性が働きやすい環境を作ってきました。社員のママ友が入社したり、夫婦で勤務する例もあり、 幸いにも辞める人はいません。育児・家事への積極的な参画を支援。社員との個人面談で家庭の事情や支援の必要性を把握。在宅勤務の積極的な活用や半休制度の利用で PTA 活動への参画も可能です。育児休業制度を活用する男性社員も増えています。業務改善で仕事の代替が可能に。新システムの導入で業務の見える化を推進し、休んだ社員の仕事も把握できるようになりました。在庫の個人管理をやめ、全品登録による見える化の推進で、倉庫での一括管理も可能になりました。和光さんコメント。業務改善や社内制度を充実させることによって、社員が働きやすい環境を整えていますね。また、性別に関係なく仕事ができるのは素敵ですね。社員のワークライフバランスの実現に向けて取り組んでいますね。写真が2枚。1枚目、従業員と話す下平社長、右。2人とも笑顔です。2枚目、机で作業する帽子とマスクをつけた作業服姿の従業員の写真があります。株式会社ホンダレインボーモータースクール。会社データ、業務内容、自動車運転免許教育、安全運転研修事業ほか、従業員数217名、男性167名、女性50名、正社員205名、埼玉県多様な働き方実践企業、認定ランクプラチナ。総務課の社員の方に取材の協力をしていただきました。人材不足解消の取り組みとして、業界全体で課題となっている人材不足に対応するため、総務が主体となって家庭と仕事の両立ができる制度改定を数年にわたり進めてきました。多様な働き方に対応した施策、性別に関わらず育児休業取得を促進したり、短時間勤務制度を小学校入学まで延長したりと、子育て世代が安心して働ける環境へと整えました。最近では育児手当を新設し、経済的なサポートも拡充しています。他にも賃金の引き上げや65歳までの定年延長、介護世帯への手当支給などを実施しています。今後も全従業員が働きやすい職場を目指していきます。目に見える効果。育児を理由にした離職は減少し、若年層の定着率が向上しました。特に男性社員の育児環境は、育休取得率は 69%、平均取得期間は 3.6 ヶ月、2022年実績と以前よりも大きく改善しています。多様な働き方を可能にすることによって、女性の活躍、登用も進めています。指導員職に女性が増えたことで、指導員指名制度が充実し、顧客満足度の向上につながりました。また、2022年には女性初の管理職も誕生しました。和光さんコメント。企業が育児休業取得の促進や短時間勤務制度などを積極的に取り入れることによって、社員が働きやすい環境を整えて、目に見える効果が出てきてますね。働き方改革によって顧客のメリットにもつながっているいい事例ですね。写真が2枚。1枚目、正面玄関にて、2台の教習車とそばに並ぶ従業員2人の写真があります。2枚目、建物の前に並び両手を挙げた大勢の従業員の集合写真があります。インタビュー、和光市の子育て家庭では、高橋恵子さん、加盟、プロフィール、本人、薬剤師、 30代、夫、自営業、30代、子、5歳、1歳。薬剤師と自営業のご夫婦に聞いてみました。妻が育休中、夫が自営業の場合、現在は私が育児休業中ということもあり、家事など家のことはほとんど私がしています。夫は整体院を経営していて、営業終了後も事務仕事などがあるため、帰宅が夜10時ごろになることも多いです。私が仕事をしていた時は、夫が上の子の保育園への送りと朝ごはんの支度を担当していました。正社員でいられるか。今不安に思っていることは、このまま正社員として私の仕事を続けていくことができるかということです。正社員だと時短勤務でも午後5時就業です。子供が急に体調を崩して保育園に迎えに行かなければならない時も私が迎えに行くことになります。今は同じ沿線に住んでいる親が子育てに協力的でとても助かっていますが、今後子供の習い事の送迎などが生じたら難しいかもしれません。夫や親をいつでも頼ることはできないので、市のファミリーサポートセンターを活用しようかなど、いろいろ考えているところです。和光さんコメント。ファミリーサポートセンターのサービスには、登校前や放課後の預かり、保育施設までの送迎など、子育てを地域で支援する事業、ファミリーサポート事業がありますね。また、子供が急に熱を出して仕事が休めないときは、緊急サポート事業もありますね。ファミリーサポートセンター、二次元コードがあります。写真、取材では委員と相撲を取る元気な長男も参加しました。羽織袴姿の子供と神社に向かう家族の後ろ姿の写真があります。川崎美沙さん、プロフィール、本人、会社員、20代、夫、会社員、30代、子、1歳。夫婦ともに会社員の方に聞いてみました。夫が2回の育休取得。私はできるだけ長く育児休業を取り、夫は2回、合わせて2ヶ月半取得しました。夫の会社では、男性が2度目の育休を取るのは初めてだったため、驚かれたそうです。夫は育休中、育児だけでなく、家事も積極的に行ってくれました。食事は温めれば良いものを活用し、乾燥機にロボット掃除機に食洗機にと家電をフル活用しました。会社の制度を活用、仕事も子育ても2人で。出産前にお互いの会社の制度を確認しました。比べてみると、夫の会社の方が子育て中の社員を支援する制度が充実していて、例えば、扶養家族への支援が手当なども含めて手厚く、子供は夫の扶養に入れることにしました。看護休暇も、私の会社は無給、夫の会社は有給でした。今後、保育園で急なお迎えの呼び出しなど、子供に何かあったとき、夫が休むなら有給という共通認識があるだけでも違ってくるのかなと思っています。これまでの積み重ねで私がお迎えに行くことができなくても夫が行ってくれると感じています。和光さんコメント。お互いの会社の制度を見比べることで家事や育児の家庭内での役割分担を見直すこともできますね。写真。ゆっくり言葉を選びながらお話しするミサさん。もうすぐ復職、新たな生活が始まります。子供を中心に笑顔の家族写真があります。今回取材をしてみて、企業では、トップがビジョンを掲げて社員と共有し、性別に関係なく全社員がフラットな関係で仕事ができる会社は理想的です。業務の見える化の推進によって仕事の代替が可能になったことが社員の働きやすさにつながったようです。 企業の両立支援制度は着実に進み、多様な人材を確保し、顧客ニーズへ対応するなど成長戦略となる一方、個人レベルはまだまだ発展途上です。ワークライフバランスの浸透は私たち一人一人の意識次第だと思いました。企業は業務改善や育児休業の取得の促進など、会社の制度を充実させて、社員の働きやすい環境を整えてきていますね。子育て家庭では、家庭の中のジェンダー平等とワークライフバランスは密接に関わっていることを実感しました。また、育児休業というのは、現在はまだ会社員の制度なのだということを改めて意識し、まだまだ制度を整えていく必要性があることを考えさせられました。子育てしやすい社会の実現のために、国や地方自治体のさらなる支援制度が必要だと感じた取材でした。今後も自らのことを振り返り、男女共同参画社会の実現をまずは家庭から進めていきたいと思っています。子育て家庭では、会社勤めの男性の育児休業の取得や在宅勤務により、男性の家事や育児への参画が進んでいますね。ワークライフバランス。仕事だけでなく生活も充実し、豊かな人生になるよう、ワークライフバランスについて考え、市民も企業も取り組みを始めてみましょう。一日の時間の使い方。週全体平均、令和3年、2021年。下記グラフは、1日の時間の使い方、家事・育児等、働き方の現状を表しています。男女別の1日の時間の使い方のデータを見ると、現在でも仕事時間は男性、家事関連時間は女性に大きく偏っています。図、1日の時間の使い方、週全体平均。出典、令和5年度版男女共同参画白書、内閣府。説明、女性、男性それぞれの円グラフがあります。内訳を時計回りに読みます。女性、睡眠469分、身の回りの用事92分、食事101分、通勤通学24分、仕事152分、学業37分、家事関連204分、三次活動360分。男性、睡眠478分、身の回りの用事74分、食事97分、通勤通学38分、仕事267分、学業40分、家事関連51分、三次活動394分。図終わり。備考。1、総務省社会生活基本調査より作成。2、対象は我が国に住んでいる10歳以上の人。3、家事関連は、家事、介護、看護、育児及び買い物の合計。4、三次活動とは、睡眠、食事など生理的に必要な活動、一次活動。仕事、家事など社会生活を営む上で、義務的な性格の強い活動、二次活動。以外の、各人が自由に使える時間における活動を指し、移動、通勤通学を除く、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、休養、くつろぎ、学習、自己啓発、訓練、学業以外、趣味、娯楽、スポーツ、ボランティア活動、社会参加活動、交際、付き合い、受診、療養、その他が含まれる。編集後記。男女共同参画和光プラン推進委員50音順。 今回は福島県からリモートワークで執筆、やればできるものだと実感、浅野理香。転職しました。新職場でも本活動を支えてもらえて感謝です。土田夏子。委員になって LGBTQ 等について学んで問題の奥深さを再認識しました。林勲。他の委員と意見を交わし、とても勉強となり有意義な時間が持てました。星野雄二。和光市男女共同参画アドバイザー。公募による市民の方たちが5月から編集会議を重ね、オルゴールナンバー29を無事発行することができました。お忙しい中、取材にご協力いただいた皆様には深く感謝申し上げます。石崎優子。アトミ学園女子大学観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科准教授。問い合わせ先、企画人権課人権文化交流担当。電話 424-9088。